ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、大井建設の池田豊社長、広報の幅崎玲子さん、お越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
さて早速ですが社長、はい、今月はお風呂の話っていうことなんですが、はい、この間の放送で夏も冬もお湯の温度は43度というのでもうどうしてそんな暑い温度なんですかって聞いたところ、社長が一方的に話を打ち切ってしまいましたね
ちょっと待ってくださいよ、時間厳守はカポさんのセリフじゃないですか。わかりました。今日は時間切れにならないように早速本題に入りたいと思います。
頼みますよ。
はい、前回お風呂に入らなければならない本当の理由は、頭を洗ったり体をきれいにしたりするのではなくて主に2つあると、そしてそれを説明するにはお風呂にどういう入り方をしているかを聞くところからということで、実際に加古さんが普段どうやって入っているかを聞きましたね。
はい、そうでした。洗髪や体を洗うだけならシャワーでこと足りる、お湯に浸からないと全く意味がないとも言っていましたよね。それでまず聞かれたのがお湯に肩まで浸かっているかっていうことでした。それともう一つ、お湯の温度は何度にしているかっていうことでしたよね。
はい、その通りです。
それで私はこうしてますって答えたら、まあ、いきなりそれではお風呂に入る意味がないって言われてしまったんですよね
まあ確かにそうですからね。それではその理由を詳しく説明しますね。まずなぜ肩まで浸かるのかですが、加古さんはどうして肩まで浸からないって言ったんでしたっけ。
はい、肩まで浸かるとなんかお腹とか胸のあたりも水圧がこう結構かかってきて少し苦しい感じがするんですよね。
はい、加古さん、その水圧です。水圧が大事なんですよ。
え、水圧がですか。
はい、そうなんです。水圧がしっかりかからないと意味がないんです。実際肩まで浸かるとかなりの水圧がかかりまして、お腹あたりは5センチぐらい縮まるそうですよ。
え、そんなに。それは苦しく感じるわけだ。
はい、ですから足の方にはもっと水圧がかかることになりますが、下半身を主に全身に溜まった老廃物を取り除く作用があるんですね。
老廃物を取り除くですか。
そうです。この老廃物の中には疲労物質が含まれているんですが、下半身では特にふくらはぎのところに溜まっているんですね。この状態はよくむくみとして現れます。
確かに疲れた時にむくんだりします。
はい、そしてふくらはぎは第二の心臓と言いますよね。水圧がかかることで毛細血管が刺激されてリンパ管と静脈を通って体の外に排出されるわけです。
なるほど。あれ、ふくらはぎにむくみ、血管とくれば前回のテーマ頻尿でもやりましたよね。
その通りです。ですから疲労物質や老廃物は静脈を通って、リンパも最終的には静脈を通って腎臓に運ばれて、それで尿として排出されるわけです。
そうなんですね。お風呂の水圧がその働きを促進するっていうわけですか。あ、だからお風呂に入っているとおしっこしたくなるんですね。
そういうことです。先月、夜間頻尿を止めるにはお風呂に入る前にはトイレに行かないことと言いましたね。
そうでした。
お風呂に入るとおしっこが出たくなる、人はこれを無意識で分かっているのでついお風呂の前にトイレに行ってしまうんですが、このお風呂に浸かっている感じと布団にくるまって寝ている感じが大体ね同じなんです。
ああ、確かにぬくぬくして柔らかい感じ、とても似てますよね。
はい、だからお風呂に入る前にトイレに行ってしまうと脳が勘違いをして、本来なら就寝中に出るはずの抗利尿ホルモンが出なくなって、腎臓が尿をいっぱい作ってしまって夜中にトイレに行きたくなってしまうんです。
そういうことだったんですね。
はい、それでは話を戻しますね。
はい、
一つ目として、 なぜ肩まで浸からないといけないかは、水圧が体の疲労物質、老廃物を尿として体外に排出させるのを促進するでしたね。次にもう一つの理由についてですが、
はい、お湯の温度のことです。社長は夏も冬も43度って言いました。43度はさすがに冬でも暑すぎませんか？
そうですね。でもこの43度の湯温にもちゃんと理由があるんですよ。それはある程度の短い時間で体温をしっかり上げること、それから血圧と心拍を上げることです。
体温ですか？じゃあどれくらい上げた方がいいんでしょうか？
はい、体の中の温度、つまりこの場合深部体温のことを指しますが、深部体温が38度5分から39度になるようにしたいですね。
深部体温というのは私たちが普段測っている体温、確か皮膚温って言ってましたよね。それより高い温度になるんでしたね。
はい、だいたい皮膚温より1度くらい高いんですが、多くの人が37度から37度5分ですね。ですからお風呂ではもう1度から1度5分上げたいわけです。
じゃあ38度5分になると体はどうなるんですか？
はい、まず免疫力がアップしますね。よく1度上げると免疫力が5、6倍上がるって言われています。それともう一つ、38度5分からがん細胞が死に始めるんです。
そうなんですね。でもその温度にするならお風呂の温度が40度とか41度とかでも大丈夫じゃないですか？
はい、それだと時間がかかりますね。一般的にお風呂に浸かる平均時間は12分から15分だそうです。その温度だとなぜ難しいかは、体温を体の隅々まで上げられるように血流を良くしないといけないからなんです。それには血圧と心拍をもっと上げる必要があります。
血圧と心拍ですか？
そうです。体の隅々まで酸素と栄養を送り、老廃物を取り除くには体の隅々まで張り巡らされている細い細い毛細血管の先まで血液が流れないといけません。それには水圧だけでなく血圧と心拍を上げる必要があります。しかし程よい暖かさでは残念ながら心拍はそれほど上がらず、むしろ血圧は下がってきます。
血圧が下がる、あ、ヒートショックの回でやりましたよね。
そうですね。体の隅々まで血行を良くして体温を上げることが大事なんですね。
なるほど。それでお風呂のお湯は43度なんですね。よくわかりました。
はい、実はね、昔の人は今よりもっと水圧がかかってとても熱いお風呂に入っていたんですよ。加古さんもそんな記憶ありませんか？
そうでしたっけ？あれ、待てよ、確かに浴槽がもっと深かったような気もします。
そうですよ。僕が子供でまだ小さい頃、お風呂は薪で炊いていました。すごく暑かったことを覚えています。
そうか、昔は一般家庭でも薪で炊いていたんですよね。あれ、お風呂って炊く？沸かす？って言いますよね。あ、なんかちょっと気になっちゃいました。
加古さんも気になりましたか？そうですよね。これ正解はどっちでも良いです。
なんだ。
実際のところ今普及しているシステムバスの自動湯張り機能のアナウンスはお風呂が沸きましたって言いますよね。それから追加でお湯を温め直す機能はこれ何て言いますか？
追加でお湯を温め直す、あ、追い炊きですね。あ、じゃあやっぱり両方言うんだ。
そういうことです。今の若い人たちは昔の家のお風呂は風呂釜に薪をくべてお湯を炊いていたなんて想像できないでしょうね。昔は追い炊き機能なんてないし保温も、ね、できなかったですから、かなり熱く耐えたんですよね。このお風呂はいわゆる五右衛門風呂になりますが、底が深くてとても熱いお風呂はまさに理にかなっていたっていうわけです。
そうだ、五右衛門風呂だったんですね。でも今五右衛門風呂って言ったら ドラム缶風呂を想像してしまいますね。でも昔に比べて今の浴槽は底が浅めで、こうちょっと少し寝るような感じになりますよね。
はい、今の浴槽はリラックスするのを目的として考えられていますね。もちろんリラックスするのも大事なことですが、本来の目的は体温を上げて血流を良くすることで疲労を取り健康を増進することですから、それを第一に考えてもらいたいと思います。
そうですね、肩までしっかり使ってお湯の温度は43度、ちょっと頑張ってみようと思います。でもどうせならもう少し水圧がかけられたらいいのになとも思います。
そうですね。あ、加古さん、実はいいのがあるんですよ。水圧は変わらないんですが、お湯の性質が変わって皮膚を刺激して血行が良くなるものがあるんです
よ。何ですかそれ、すごいじゃないですか。社長教えてください。
はい、それはですね、あ、加古さん、もう時間だ、終了です。
終了、ちょっと、もういいところで聞きたいんですけど、そんなセッションの
終了です。
終了、本当に、いやまたやられた、まさかのバッサリです。ガーン。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。ここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきます。お願いします。
はい、ありがとうございます。本日のとっておき情報は完成見学会のお知らせですが、その前に先ほど社長がお風呂のお湯の性質が変わって皮膚を刺激し血行が良くなるものがあるって、ここまで言っておきながらもう時間ですと出し惜しみをした情報、加古さん気になりませんか？
気になります、とっても気になります。まあ、気になりますが、まあ、なんとなく想像はついてますよ。あれじゃないですか、ナノバブルのお風呂を楽しめるあれ。
さすが加古さん、以前シャワーヘッドとシャワーホースの間に取り付けるアダプター、バブルマイスターと言いますが、こちらをご紹介したことがありましたね。このシャワーヘッド用のバブルマイスターと同じ仕組みで水道管に基づけする商品があります。シャワーヘッド用と区別するために水道管基づけ用バブルマイスターと呼んでいますが、これが社長が言いかけていたお湯の性質が変わるものなんですね。どうやったらお湯の性質が変わるのかと言いますと、お宅の敷地内の水道管にバブルマイスターを取り付ける工事をするだけ、これだけで水中に大量のナノバブルが発生します。ナノバブルを含んだお風呂に入るだけで体がポカポカ、血行が良くなります。ナノバブルの大きさは髪の毛の太さの80分の1です。あまりにも小さくてお水に溶けていても肉眼で確認することはできません。目に見えない小さな泡が毛穴の汚れを浮かして剥がして皮脂汚れや匂いを落としてくれます。また水道管基づけ用ですので、お風呂以外にもトイレ、キッチン、洗面所でも洗浄効果を発揮します。油汚れの落ち方が良くなり、お弁当箱を洗うのが楽しくなりましたというお客様の声もいただきました。このバブルマイスター、実際に取り付けたところを見てみたいと思いませんか？ということで、ようやく本題の完成見学会のお知らせです。5月10日土曜日と11日日曜日に藤枝市にて完成見学会を開催予定です。バブルマイスター以外にも外付け浄水器や漆喰の壁、無垢の床材、ソーラーパネルなど見どころは満載です。10日の土曜日には八尾青果店さんの野菜販売も予定しております。詳しくはホームページやインスタグラムでお知らせしますので、お楽しみに。
はい、貴重な情報ありがとうございました。このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。